おはようございます。高原剛一郎です。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。さて、去年の9月21日、台湾で大事件が起こりました。それは台湾大地震であります。マグニチュード 7.3、 エネルギーで比較すると、あの阪神大震災の地震の2倍以上のエネルギーがあったそうです。震源地ではなんと大きな山が5キロも移動したのです。犠牲者2400人、被害総額は1兆円以上というふうにも言われております。半年以上経ちましたが、この場をお借りし追悼の意を表したいと思います。私は先日、この地震の救援活動の最高司令でもあった李登輝総統の救済日記を読み、大変感動いたしました。この日記はあまりにも理想的な危機管理対策を表しているということで、日本でも出版されることになったんですね。地震が起こった午前1時47分、李登輝総統はまだ起きて、読書中でありました。グラグラッと揺れが来た時に、まずラジオをつけたそうであります。台湾では全国1000カ所に地震観測地点を設けています。発生してから2分で震源地と大きさが全国どこにでもわかるようなシステムが出来上がっているそうです。このマグニチュード 7.3 ということを聞いた時に、本当に胸が痛んだそうでありますが、しかし悲しんでばかりはいられない。次にすることは救援に全力を尽くすということであったのです。参謀本部から電話がありまして、そして地震の13分後には内閣に対策本部が設置され、そうして動き出したそうです。翌朝、被災地に飛んで、それから連日陣頭指揮を取られました。その記録のクライマックス、これは追悼集会での演説なんですね。そこで李登輝総統は多くの遺族を目の前にして、追悼演説の締めくくりに、旧約聖書の詩篇23編という箇所を大きな声で朗読したのです。主は私の羊飼い、私は乏しいことはない。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれる。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共にいてくださるからです。この聖書の詩篇23編のすべてを大きな声で朗読されたんですね。私は李登輝さんが追悼集会でこの言葉を読み上げた理由がほんの少しわかるような気がいたします。あまりにも突然の、あまりにもひどい、そしてあまりにも不可解な痛手を受けた人々を目の前にしたとき、人間のなおざりのお悔やみを口にすることは失礼というものであります。それを口にすることに抵抗を感じられたんですね。そして神以外に誰が慰めることができるだろう。人間のできることは限界があるけれども、しかし神は私たちの、そしてあなたの重荷を、また痛みを担うことがおできになるって言うんですね。さて、聖書の中には神と人間の関係を羊飼いと羊になぞらえて紹介してあるところが多いんです。それは聖書が書かれた中東世界において、羊という動物が最も身近な生き物であったからであると思いますね。さて、一箇所聖書をお読みしたいと思います。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びで その羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから、一緒に喜んでください、と言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。この例え話の主人公は、迷っている羊ではありません。迷っている羊を探し求める羊飼いのことなんですね。そしてこの羊飼いというのはイエス・キリストを表しているんであります。迷うっていうのは、一言で言いますと、どこから来て今どこにおり、これからどこに行くのかがわからない状態のことだと思うんですね。どこから来たのかということがわかれば、帰り道もわかろうというものなんですが、どこから来たのか、今どこなのか、これからどこに行くのかもわからない。実は迷っている羊、人間というのは自分の魂がどこから来、今何のためにここにおり、そして死んだらどこに行くのかということがわからないという意味で、迷っている羊と同じようではないのかと語りかけているのです。そしてこの迷っている羊を羊の深刻さ以上に必死になって探し求めている方、それが神なのです。先日20年以上前に新潟県で一人の少女が行方不明になった、その事件について書いた本を読みました。その女性は横田めぐみさんという人です。彼女は当時13歳、中学1年生、バドミントン部の選抜選手に選ばれたばかりで張り切っていました。彼女は小学校6年生の時に学校の図書館の本を全部読んでしまうほどの読書家でした。行方不明の前日はお父さんの誕生日で、お父さんにとっても心のこもった手紙まで差し上げていたのです。その彼女が突然いなくなってしまったんですね。彼女の母親はこの20年間、よその人の結婚式に一度も出席したことがないそうです。なぜなら花嫁の顔に娘の顔が重なって、とてもでないけれども見てられないって言うんですね。自分の娘が自分の手元からいなくなった瞬間から人生がストップしたそうです。時間が流れなくなってしまったというのです。ところがその後、日本の近隣の某国に拉致され、そして生きているということが分かったんですね。私はその情報を聞いたときに、なんてひどいことと怒りに目がくらんだのですが、このお母さんは拉致されて生きているということが分かったとき、一番最初に心に思い浮かんだ思いは、よかった、生きてくれていて、そんな思いであったと言います。そしてその娘を取り戻すためには、どんな努力でもしたい、どんなことでもするからねっていう、そんな気持ちで、いっぱいなんですね。皆さん、愛の凄まじさ。愛というのは、相手と一心同体、運命共同体のようになることであります。この娘さんを失ったお母さんが、時間がストップしてしまったように、実は私たちを作ってくださった誠の神様は、私たちが誠の神から離れ、さまよい、この方に背を向けて離れ去っていったとき、私たち一人一人の人生を案ずるあまり、もだえ苦しむ方であるというのであります。そして私たち離れていった迷っている羊を何としても取り戻すために、ご自分の一人子を人の姿とし、この地上に使わせてくださったのです。その方がイエス・キリストなのです。イエス・キリストは、あの十字架の上にかかり、本来人間が受けるべき罪の呪い、死の苦しみ、それらを一身に身に引き受け、私たちの身代わりとして裁かれ死んでくださいました。そして墓に葬られ、三日目に死を突き破り復活することによって、この救いを完成してくださったんですね。愛という言葉は日本語では名詞ですが、英語では love、 名詞にも動詞にもなるんですね。神はただ言葉だけの愛ではなく、行動を起こし私たちを救うためにこの地上にまで来てくださったってんですね。ぜひイエス・キリストを信じてくださることをお勧めし終えたいと思います。